ないからですけども、まあ、パウロやった時にはもっと細かくやりますけど、大体のここが分かっていただかないと困りますので、パウロの立場はやはりそのユダヤ教の長い歴史というのがあって、それはモーセの立法というものが中心であったけれども、その時はもうイエスによって終わったの。その全てはイエスをただ準備するためにで、その教育自体は終わって、今や新しい時に入ったんだというのはパウロの、まあ、考え方です。そして私たちの行動の原理は立法にあるのではなくて、掟にあるのではなくて、聖霊、天の風であります、聖なる風であります。これはプネーマ、プネーマファク、プネーマというのは風とか息とか霊とかいう意味です。ですからこう天然、まあ、我々の感じは天然の風に従って歩むということ、これがパウロの理念なんですね。で、非常にラディカルにすることなんです。で、そうだそうだということになって、パウロの熱狂主義者たちが、弟子たちが、まあ、たくさんいたところにこうあれだけ伝道したりするグループとしてできてきたわけですね。で、それに対してまずマルコの福音書というのは、マルコというのはこれは、
あとパウロの伝記をやると分かるのですが、よく分かりやすく分かるんですけど、マルコというのは完全なパウロ主義者です。
ですからマルコは全くパウロのその考え方に対して全面的な
サインを表明している。ただマルコはですね、こうパウロの手紙を読むと分かるんですけれども、パウロはそのイエス、ナザレのイエスという人物が確かにメシアでありキリストであり、我々を神のところに導いてくれる方であるということを言うんだけれども、その一体イエスという人物はどこで生まれて何をしたのかというのことについてはですね、ただ十字架で死んだと。それはその十字架で死んだイエスをですね、こうまた迎えられたのが、それが復活だと。で、そのそれを信じることによって我々はやっぱり神のもとに行けんだと、こういうようなことをパウロは言ったけれども、そのイエスが一体そのナザレをこう歩きながら何をしたのかというのは何も言ってない。それに対してそれはやっぱりちょっと片手落ちではないかとマルコが考えた。そして彼はその人間としてのナザレ、人間としてのナザレにイエス、人間としてのナザレのイエスの出来事というのをですね、一生懸命集めて、書こうとしたんです。その時にどういう、まあ、信仰の立場です。その当時の信仰の立場から言うと、どういう危険があったかというと、マルコのように人間としてのナザレのイエスを書きますと、ナザレのイエスというのはただの人間だという感じになりがちなんです。ところがその信仰というのはイエスが救い主のメシアであるということは同時に神に向かって透明な人間である、神を背負っている人間だというような意識があるんです。ですからただの人間になってしまったのでは、それはその何ですかね、キリスト教信仰としては、困るので、彼らは神の子としてイエスを表現して、神の子というのはもちろんその神の力と恵みをですね、自分の全身に背負っている人だから、それを示さなければならない。あのマルコの福音書にあれだけたくさん奇跡物語というのが出てくるのはそうですね。すなわちその奇跡物語というのは、それはイエスがもう神の前に透明な人間であって、ちょうど水晶が、透明な水晶が太陽の光をですね、こう受けるとそのまま輝くように、イエスの生涯というのは神の恵みを受けてそのまま輝いている人なんです。その印が奇跡物語という形で表現されています。ですからやたらに奇跡物語がマルコは多いのです。マルコの福音書を読むと並行するな、その奇跡物語がこれでもかこれでもかというように出てくるんです。でなんでそんなにたくさん出てくるかというと、決してマルコはナザレのイエスはただの人間ではないと言われている、もう完全に神の力をですね通している通路みたいな、そういうところを奇跡物語ということでマルコは表している。ですから、そういう意味では完全な、まあ、パウロ主義者なんですけれども、別の意味でヤコブ書というのヤコブ書、こういうのはあの
ヤコブというパウロの手紙以外にはこの弟子たちの手紙としてはヤコブの手紙とユダの手紙、それからヨハネの手紙、ペテロの手紙、この4つがだいたい新約聖書の中に入っているわけですが、このヤコブの手紙というのがあります。でこれはもちろんイエスの弟子のヤコブが書いたわけではありません。これこそやっぱりヤコブという名前を借りて1世紀の終わりに誰かが書いた。で私たちはもちろん人の名前を借りてですね勝手に本を書くという縛りを頼むなんですけど、勝手に本を出したりなんですよ、ね、これ大問題ですね。あっという間に訴えられる。それはまあ非常に不誠実なことだという意識は我々の中にあります。当時の昔の人はですねあんまりそういうのはないみたいなんです。なんとなくこれ読んでもらうとじゃあ偉い人の名前つけて出せって出してですねやるというのがあって、まあ、大変面白い歴史でちょっと余談だったりして、ギディオニシオと呼ばれている、これ何ですか、ディディオニシウスと言われている6世紀のギリシャのですね、お前のまあ文献があるんです。でこれがですね長いキリスト教の歴史の中でね実にその面白い役割を占めているというのは、この人はね完全なね新プラトン主義者ですね。で新プラトン主義の人物なんですですけれど、このディオニシオというここで今私たちがディオニシオ、もともとディオニシウスという名前を出したんです。でこのディオニシウスというのはパウロの弟子であります。だからパウロの弟子の名前で彼は勝手に6世紀のギリシャ語を書いて出したわけです。ところがその当時の人たちはみんな騙されてますから、これはパウロの弟子が書いたもので、パウロの弟子が書いたものならばそれは権威は絶対です。だからディオニシウスを否定するということはもうそれは聖書を否定することだよ。だから何が一番困ったのか、これ新プラトンでしょ。一番困ったのはアリストテレス主義者たちなんです。だからこれがなんかパウロの弟子なんだ、それは間違いだとは言えない。しかしながらどうもこのプラトン的な匂いって気になる。でどういうふうにこれを処理したらいいのか、その処理です。苦心惨憺しているわけです。でトマス・アキーナスの本なんかで実に苦心惨憺で、どういうで結局20世紀になって初めてこちらに嘘だこれ6世紀も全然違う。だけどそういうことをですね、まあなんていうのかな、良心的にいけないというふうにあんま思ってなかったんじゃないかとは思います。我々からすればとんでもないことで、それはもう知らんじゃん。当時の人はみんなこういうパウロの名前とか親子の名前とかそういうのを出すんじゃないかなと思うんですね。このヤコブの書簡というのはルッタンが大嫌い、これはワラの書簡だ。なぜルッタンはワラの書簡だと言ったかというと、信仰だけではダメで、ただイエス様イエス様を信じてるだけじゃなくて、やっぱり技が必要だよ、ちゃんと行いが言いたいんだけど、行いも必要なんだと、はい、もうこれが大切です、だからその信仰だけじゃダメなんで、信仰信仰っていうまあパウロが言うけども、さもちろんそのある程度何も必要なくてあって、でただただ信じてればいいというものではないと、これはお分かりになると思うんですが、親鸞がですねやっぱり親鸞のまあ絶対他力生みたいです、ですね、そうするとすぐ心眼ほぼりってのが出てくる。そして 何やったってとにかく生阿弥陀仏っていうんで救われるなんですね。それから公職をしようが交換しようが何しようがそんなことは構わないじゃんけど、別にただ生阿弥陀仏で救われるのがそれで十分だと必ず出てくる。パウロの場合もそれがバシュバシュと出てくる。すなわちイエスをキリストを信じればそれでいいんで、何やったってそれはもう救われるっていうのはそういうことで救われるじゃないというわけですから、どうしてもそういうやつがゾロゾロ出てくる。それに対してヤコブは、いやそれはちょっとパウロが言ったのは本当だけども、だからといって何をやったっていいってもんじゃないんだと、やっぱりこの人を大切に人を愛するって必要なことなんで、愛さなくたって何だって信仰すれば救われるって言って、それはやっぱりちょっと違うんじゃないかと、パウロはそういうこと言ってんじゃないか、死んでこない、またも必要だというと一生懸命ヤコブは強調したんで、決してそのパウロ自身を否定しているとか、この強制心を直そうなんですヤコブには全然ない。はい、ルッターはですね、やっぱり信仰によって救われると、この信念で生き抜いた人ですから、技が必要。これはバカでしょう。でもまあ、一応その次にやっぱり重要なのはマタイです。マタイ福音書っていうのは、これはこの辺になってきますとですね、年代が
いつ頃かというのは大変難しい。マルコ自体がちょっと申しましたけど、マルコ自体私は60年代の一応全般か真ん中ぐらいじゃないかと思ってますが、お読みになる本によっては50年代だというのもあると思いますし、70年代だというのもあると思います。その程度に長い幅を持ってわからないんですよ。でマタイもこれは80年に置く人もいると思いますし、95年以降に置く人も、いると思います。ただマタイで非常にはっきりしていることはどういうことかと申しますと、マタイはですね、イエスを新しい教師として、新しい特定の教師として出そうとしたんですね。だからそのイエスが来たから長い旧約の準備の時代はもう終わって、我々は旧約のもとにはいないんだっていうのはマタイも同感なんですね、パオロ。けれども今言ったみたいに、パオロのように信仰だけで全ていいんだと、何やったって構わないんだというのがごちゃごちゃ出てくると、教会の権威がだんだん失墜してきて、ローマ帝国の中でもですね、ユダヤ教なんてのは真面目にやっていると、それからですね、まあミトラス教だって結構なんかやってんじゃないと、キリスト教徒だけはもう信仰すればいいんだって言って、いい加減に生活している。そういうことじゃもうローマ帝国の中でキリスト教の権威が失墜してダメだと。だからどうしたってこれはですね、新しいそのね、道徳によるですね、この統一を図らないとダメだ、道徳を高揚しないとダメだというのがですね、このま、マタイ学派という集団でありますね、その人たちのもう考えで、ユダヤ教はですね、66年から70年まで、66年から70年までのユダヤ戦争、戦争がありまして、これはですね、この小さなですよ、この小さな大地がローマ帝国に対して反旗を翻したことがありますね。このユダヤ人たちの戦いというのは壮絶です。全部全員玉砕であります。で最後の一人まで戦う。だからそういう意味ではすごいなんて言うんでしょうかな、でとにかく一生懸命やれば神様が助けてくださると、まあ奇跡も起こるだろうというような信仰であります。これは大変怖いんですけれども、とにかくここでもってローマに対して戦いを挑む。そのローマの駐屯兵というのはですね、大体常時は2000人ぐらいしかパレスチナに駐屯してないわけですね。でシリアの方に4000人です。ローマの軍隊というのは1軍団6000人であります。で6000人で1000人隊長というのはこう6人いて、でその軍団があって、その1000人隊長の下が通り分かれていて、で100人隊長というのが見るわけですね。そういうその軍の組織になっています。でユダヤ戦役の時に最初2000人ぐらいこのパレスチナに、それをアッジムにやっつけたんです。それを追い出したんです。その辺まではまあだから調子良かったんですが、ローマは本当に怒ったんです。こうとんでもねえと、こんなにですね寛大に扱ってやってるのにですね、あいつらは本当に手下なというのでですね、ガスパニアンスという証文を立てまして、それで二軍団で二軍で倒す。で最初1年ぐらいですから勝ってるんですけれども、本気になってローマが攻め込んできたら、それはもうやっぱり物の数ではなくて、でバスパニアヌスというのは大変優れた将軍なんですが、その途中でですね、戦争の途中でローマに呼ばれて皇帝になってしまうんですね。でその息子のチトスが将軍になりまして、そして70年についにエルザレムを包囲し陥落させるわけです。でまあ皆さんいつかローマにおいでになりましたら、そのコンスタンチュスの凱旋門、こっち側にチトスの凱旋門というのがあるんです。ちょうどローマのへそを、ローマの主演だったんです。夕方5時過ぎるのも見せてくれるんですけども、一つの凱旋門を見ますとレリーフがぐーっとありまして、でもってローマの軍隊がですね、そのエルサレムの神殿に火をつけて焼いて、そしてこの宝物ですが、宝物をみんな担ぎ出しているその情景がレリーフに出ています。でユダヤ人たちはこの紀元70年からこの前の1948年まで祖国を失いました。でそれがまあユダヤ戦役なんで、それも本当にエルサレムの中はですね、もう女子に至るまで全員死にまして、もうその類々たる死骸の山であったということをヨセフスが言っているわけです。このユダヤ戦役の時にユダヤ教のハリサイ派という派の一人で大変有名なヨハナン・ベン・ザカイという人です。 俺がですね、官官に乗せられて死人のふりをしてですね、出たんです。死人のふりじゃなかったら全部やられちゃうんです、ローマ兵。だけどこうなんか死んだふりをしてですね、なんかこう単価で勝手に出されてですね、うまいことこのローマ兵の小麦の毛で生き延びたんですよね、ヨハナン弁座会として。でこのユダヤ戦役になってヨハナン弁座会っていうのが中心になって、このヤムニアというところでユダヤ教徒をもう一回集めまして、そして我々のまあ神殿は滅びて、そしてローマ帝国によってやられたけど、神は必ず我々を助けてくださると。だからしっかり立法を守っていきましょうと。で非常に真剣なこう生き方を始めるわけです。そこでですね、そうするとユダヤ教のですね、株がこう上がってくるわけなんですよ。そしてキリスト教の方はですね、信仰だけでいいやなんてやってたんじゃ、とてもこれダメだと。だからそれよりももっと立派に生きなきゃいけない。それがまあ。でイエスはですね、決してそれだけを言ったんじゃなくて、旧約に代わる新しい、もっと素晴らしい言葉を与えたんだよ。で旧約の指導者はモーセであるけれども、私たちはモーセよりも優れた新しい指導者イエスを持ったんだ。これがマタイの神学であります。ですからマタイの福音書はかなりそういう意味においては厳しいです。右の方向を打たれたら左の方向を越えてくる。人が30歩頼んだら100歩を持った意味ですね。そのぐらいの、でそうです、何人の敵を愛する、その非常に強烈なあれが出てくるみたいな。でそれはやっぱりそういう、まあ、一つの背景が、まあ、ありまして、でパウロを別に否定して、マタイもそんなに否定しようという意図はないのですけれども、やはり新しい世代を、マタイのフィーションと申しますけれども、ですからマタイは新しい教師としてのイエスを示すために、常にイエスの全部の言葉を5つの説教に五大説教、この一番初めが三条の説教です。幸いなるかな、心の満足の天国は彼らのものである。五章から七章までの長い説教です。でこれどうして5つの役目だ、これはマタイのですね、モーセ五章前ありました、モーセ五章ってありますね。このモーセ五章に代わる5つの大きなイエスの教えであるという意味で5つ区切ったんです。だから初めからイエスの伝承というのはこんなたくさんあったのを全く人為的にマタイは特に5つにこう分けて、そして編集してしまったんですね。これがマタイ福音書の、まあ、パウロの内容の1年です。で次はルカですけど、ルカ、これはルカを全編、全編がですね、ルカ福音書です。後編がですね、使徒行伝。でルカにはね、これを書く必然性があるんです、彼の神学から。すなわちルカは彼の福音書を全編として書いて、イエスの死後の教会の歴史を使徒行録として書いたんです。だからまあご存知の方もいるかもしれませんが、遠藤周作がですね、イエスの生涯というのをまず書いたんですね。がキリストの誕生と書いてます。でもあれは全くルカのあれじゃないけれども、この、まあ、いわば前編と後編なんです。だから後でイエスキリストとかして両方くっつけてくるらしい。でまあ、イエスの生涯を書いたときにですね、これは何だろう、普通の人間じゃないかと、こういう遠藤というのは信仰があるのかとか何とかってだいぶ大になりましたけれども、これは彼に聞いて確かめたことですが、ルカもそうだと思います。これ書いてるときにすでにこれはもう頭の中にあるんです。だからこれとこれで一つになったということです。だから、キリストの誕生、イエスの生涯を書いてるときにキリストの誕生のまあ、あれが頭の中にあるとして、そうですね。で、このルカがですね、まあ、一番大きな影響を教会の歴史の中にかなり強く与えていまして、そしてこのルカが、まあ、パウロを一番ですね、なんとなくこうパウロ主義者たちの危険な思想をこう弱体化させて、そして教会という一つの流れの中に抱き込もうというような。ルカの、まあ、意図でありました。でマタイはそういう意味で道徳っていうか道徳の教師としてのイエスを大変強調したんですが、ルカの場合にはもう神 これ僕も基礎教育もそうですが、全て神が歴史を動かしているという感じで、それで、特にペトロが重要であるとか、特にマタイが重要であるとかって言って、
使徒というものルカの特徴といったら使徒性のものです。で、使徒というのはルカにとってはね、イエスの直弟子なんです。
だからイエスのその直接の弟子であるということが非常に大切なことなんだと。で、パウロは確かに立派であるし、すごいあれだけれども、しかしながらルカにとってはパウロはイエスの直弟子ではないんです。だからその点でやっぱりパウロのその極端なところは全部こう角を取って。そしてそのいわゆる教会の中にこう抱き込まなければならないというふうにルカは考えていたというふうに今思われます。で、全てをこう調和させて、そして良き時代の教会というものを描き出そうとした、それは、まあ、ルカの意図であるというふうに、まあ、考えられました。
ヨハネの福音書というのは大体のことでは、ヨハネ福音書というのはこれも前の3つの福音書とはかなり性質が違ってまして、集めてきた伝承も全然違うんですね。
で、何回も何回も編集されて、5回ぐらい編集し直されて今の私たちのこの福音書になっていますが、この
核に当たる部分ですね、一番核に中心の核に当たる部分は確かにね、
イエスの弟子のヨハネの言葉であったろうというふうに考えられます。その一つの理由は、
これ分かりますが、
例えばマタイです、ルカです。ルカはですね、大体このこっちの昭和ではないで、パレスチナに大体住んだことはありません。ですからルカの福音書を非常に細かく読みますと、パレスチナの地図が全然分かってないんじゃないかというふうに思われます。だって自分は編集していますけれども、実際にパレスチナに行ったことはあるかはおそらくないでしょう。で、マタイもそれほどよくですね。で、ヨハネの福音書というのは実際にエルザレムの通りの名前までですね、手のひらの中で刺すのと知ってますね。ですからこれはどうしてもですね、核に当たる部分はやっぱりですね、これはヨハネのイエスの直弟子で、しかもエルザレムにかなり詳しい人間がいていたというふうに考えべきだと思います。ただその後でだんだんとヨハネの福音書というのはもう何ていうんですか、人間イエスではなくて、ね、そのナザレのイエスの人間性を非常にマルコは強調したわけです。人間性じゃなくて、その後ろに背負っている神の光というんでしょうかね、そのイエスが背負っているその神の光を中心にしてイエスの福音書を書きましたから、何ていうかな、もうヨハネにとってはイエスという人物は神を私たちに映し出す一つの通路みたいなものとしてイエスが描かれている、これはヨハネ福音書の一つの特徴であるというふうに思います。で、ヘブル書もまあ先ほどパウロの手紙ではないと申しましたけれども、このアプローチの仕方においては非常にパウロ的でありまして、ただパウロ的という意味は、彼はどういうふうにイエスの生涯を考えたのか、旧約では、まあ、例えば悪いことをしたらば羊をこう神殿に持ってってそこで焼いてもらって謝るとか、そういうことをやっていたわけだけれども、もうそういう必要はなくて、イエスが自分の体を私たちのために神に十字架の上で捧げてくれたんだから、それによって私たちは救われるんだというような、そういう信念をですね、ヘブル書の中で展開しているわけで、そういう意味では彼もまあ一つのパウロ主義者であるというふうに、まあ、思われます。でもこの新約聖書の中でパウロと全く無関係で、パウロの考え方とは一切関係がない書物は一つだけあります。それはヨハネの黙示録。
これはまあ
黙示録というのは、これは黙示文学といいまして、紀元前1世紀から紀元の1世紀までにですね、非常に当時ユダヤ人たちの中で流行りました一つの文学の形なんですね。で、こうある人がこう原始人の何て言うか
原始を見るわけです、うん、でそしてその世の終わりのありさまをですね、こう夢みたいに見るわけです。その世の終わりのありさまをこういうふうに細かく書いていく。例えば、まあ、星が起こったとか地震が起こるとか飢餓が起こるとか戦争が起こるとか、あれがそういう形をなんとなくですね、こうイリュージョンみたいに見て、それをこう書いていくで、バルクの目次録とかですね、それからエノクの目次録とか、そういう目次録っていうのがたくさんあったわけです。そのユダヤ人たちの目次文学に親しんでいるユダヤ人たちに向かって、同じ目次文学の様式を使って、実際イエスが世の終わりに私たちを迎える、あるいは裁く方なのだという、その世の終わりというところに重点を置いて、イエスはそういう意味のメシア・キリストなのだということを言ったのはヨハネ福音書の著者であります。もちろんこれはヨハネ福音書の著者のヨハネとは別人であるというふうに考えられています。ですから、なんて言いますか、この私はこの目次録、まあ、皆さんの中にそういらっしゃったら非常にあれですけど、あの例えばエホバの証人とかですね、それから原理ですね、そういうやっぱり目次録に非常にこう重大になるのは、やっぱり例えばこのヨハネの目次録はパウロとは朝鮮半島で、パウロの場合にはそのイエスにおいて救いがもう成就している。でそこでもう何ていうか、我々の救いというものがもう始まっているという点でかなり重点が置かれているんです。目次録というのはこう 人に一生の終わりがあるよね。
そうそうです。人間というのはあるところで、私もあるところで生まれてあと何年かで死にますよね。そう、人類もね、もう生まれたこともあって、人類にも死があるというのが大体の考え方、基本的に。そうするとね、お分かりになると思うんですけれども、この世の中っていうのは公平じゃないでしょ。で、利口な、ずるいやつがですね、不幸になって、正直な人間が幸せになれば、これは誰でも分かるわけです。1たす1は2で、2たす2は4ですから。ところが実際にですね、見ますと、悪いやつは栄えて、いいやつはちょっとも、どう考えても不合理でおかしいって、その日は言うんですね。そして一番簡単な発想はどういうことかというと、その悪いやつは今栄えている。何しかしながら死んだ時には神様が出てくる。今一生懸命生きてて、で、まあ、耐えてちっとも幸せにならない。で、真面目に生きてたやつは、大変に神様が出てきて、よしよしって頭が出てくる。これ非常に分かりいいでしょう、全てが。その次で全部プラスマイナス、生産されます。でなんで世の中には世の中はこんな不合理で、なんでこんな不幸があって、どうしてこう善人が苦しんで悪人が栄える、これはもうずっと大問題ですよね。それに対して大
体はそれなりの回答を与えているわけです。ローマ帝国がどんなに威張って強くて、もう彼らは結局は悪いことをしたやつなんだけど、歴史の終わりには彼らは裁かれなきゃならないという形で、ローマ帝国
ですから、これは世の終わりの先っていうのはやっぱり弱小民族であるんで、ある希望っていうんですか、それは当然現れているわけですね。
だからそれはそうでしょう、これは徐々に余談ですけど、だって我々だってそのなんていうか、ずるいやつだけがずっとずるく生きてる、で真面目なやつはずっとやってるけど生きなくてもダメだと、でそれがそのどこでも生産されないということになりますと、でそれはどういうことなんだろうと。なんかそれをこうちゃんとこうはかりにかけてやってくれる人がいれば非常に分かりますから、だからまあそういう形で黙示録というのはこの終わりの最後の審判さんがいけないんです。最後の審判に非常に視点がこう書かれて、パウロにももちろんないわけではないです、ないわけではないけれども、パウロにもちろんありますけれども、重点の置き方がね、やっぱりそれでキリスト教のですね、一つのパウロの考え方の難しさというのは、そう必ずしもそのいいことをしているとか悪いことをしているとかっていうことをもっと包み込んだ神の大きさみたいな、それが私はこうだと思うんですけれども、まあ。
になりましたか。じゃあ今日は出てください。